今日は、のんちゃんさんと久しぶりにわたるさん、
お久しぶりです。
大谷組のわたるさん来てくださいました。お久しぶりです、
はい、お久しぶりです。実に何ヶ月ぶりですか。
いつもいろんな話題を提供してくださるお二人なんですけれども、お二人はドラマーさんなので、そんなお話もちょっと後で聞いてみたいかもしれません。私はドラムが大好きなので、前回はのんちゃんさんと年末の、
そうですね、
お正月の、
ね、まあ、2週間を
いたしましたね、はい、今年も除夜の鐘をみんなでついて
ついて
だご
ついてた、本当に。
ついてましたよ。
証拠がないからな。
愛知県の豊田市の、
豊田市の山間部です。
山間部に
山間
部あるお寺のご出身で、毎年年末はみんなで除夜の鐘を、
そうですね、
月に来てもらう準備をするんですねっておっしゃってたの。
そうですね、月に来てもらうして夜に、まあ、着くと、
火の番をすると、
火の番の、
そしていつもテレビの最後が見れない、
そうなんですよね。
あるあるですね。
いいとこで見えない、
いいところ一番
盛り上がっていくところで11時半ぐらいから準備するんだ、大体
歌合戦のね、最後の
最後だ
ったり、どっちが勝ったかっていう部分
もうインターネットで、あ、そうなんだって。
むしろ月に来てくださった方に教えてもらうみたいな、
たまにありますよ。
今年も白やったね、
今年白やったよとか、
そうね。でも紅白ね、大体そこまで知りたくもない。
まあまあまあ、
どっちでもどっちでもいいみたいな、
結果よりその歌ってるところを見たいみたいな。
みんなでのんびりするのが醍醐味ですからね、あの時もね。そっか、なんですけど、渡るさんもお寺のご出身で、
そうです、
愛知県、同じ愛知県の別の市のご出身、
ね、別に隠してるわけじゃない
ですね。隠してたんです
けど、どこやったっけ。
一宮市です。
一宮市、知らない、
ね、名古屋のちょっと上、岐阜と名古屋の間ぐらいです、
うん、西、ちょっと西の方、ちょっとっていうか、まあだいぶ西の方、
だいぶ西の方。愛知県の西の方のお寺の、
はい、
どんなところにあるんですか。
どんなところ。結構
山間部ですか。
山間部ではないですね、平地です。もう平地ですね。
平地なんですか。
平地も平地、
海に近いとか。
海にもそこまで近くはないんですけど、木曽川とか川の方が近いですね。
河口的な。
でもなく、まあもうちょっと西、もう岐阜との県境ぐらいに行くと川があるんで、
うんうんうん、
そこまで行けばいいんですけど、本当にごめんなさい、平地です。
でもなかなか平地にも住めないですよ。知ってますか、京都って平地、もう盆地の中平地に見えるじゃないですか。
まあそうですね、
盆地の中ね。でも京都駅の南にある東寺、
はい、
東寺ってあるじゃん、はい、そこの一番上と北大寺駅の辺は高さが一緒なんですって。
あ、一緒なんですか。
大体、うん、らしいんですよ。確かめたことないけど、
そんなに。高さが言ってください。
だから京都は
何を
確かめてみてください。糸伸ばして。
ごめん、一人じゃ無理かな。手助けしてもらいたいんですけど、
京都村村張りの人数だと思いますね。実行員そんな感じ。つまり五重の塔の下から上まで分じっくり上がっていくという、
うん、
なんかチャリとかに乗ってるとね、地味に感じますけど、うん、平地に暮らせるのもなかなか平らなところにも住めないですよね。
そうですね、平らまあ生まれたところが平地だったんで、あんまりありがたみを感じることはたまにしかないですけど。たまにある、
たまにあるんですか。
じゃあ自転車族ですか。
自転車族ですね。結構
どんちゃんさんも自転車に乗るんですか。
僕はそうですね、自転車乗ります、ね、
平地で自転車に乗ると大体風が強いんですよ。
え、
もう平地なんで風遮るものがあんまりないんで、そんな都会すぎないんで、別に高いビルとかもないし、まあ、ビルあったらあったで隙間なんかビル風みたいなのあるかもしれないですけど、でも高校行くまでの道で1キロぐらいかな、ずっと周り田んぼのところがあるんで、 あ周り田んぼしかないじゃん、見渡す限りみたいなところも、うんうん、その一直線道もあるんで、
はいはい、
そことかは風強い日は地獄でしたね。だいたい登校の急いでる時に向かい風なんですよ。
向かい風、
向かい風、うん、全然進まない。別に一宮の一宮平地だからその何もないみたいなのじゃないですけど、結構栄えてるとこは栄えてますけど、
うん、なんかそう、平地で風が強いってことはだからたこ揚げができる、
たこ揚げができる、
たこ揚げができる、たこ揚げをしましたか。
たこ揚げはしましたね。
しましたか。
しました。
1回ぐらいしかしたことなくて、
結構ちっちゃい頃ですけど、
しましたか。
たこ揚げしました。保育園で作りませんでした。
ああ、幼稚園保育園では結構作ったりして、まあこの後の時期ですかね、結構2月とか。
あ、そんなに遅いの。そっか、お正月、
まあお正月もそうですね。
なんかお正月とこれから、
これから
なぜか冬にあげる、
なぜか寒いと、
確かに、
あの、まあ、マラソンみたいなもんですよね。なんかもうちょっと暖かいところに走っても、ね、走
まあ、
まあ、マラソンみたいにな時期にあるのがタコ揚げ。
いや、たこ揚げ、うん、結構子供の頃にやったり、うん、大人になってやる方もいますけど、はいはい、するじゃないですか、うん、最近僕プレイパークっていう存在を知って、
プレイパーク、
プレイパーク京都にもあるらしいんですけど、うん、あと大阪かな、うん、とか、なんか
それは何ですか。
子供が、うん、その自由に遊べる場所、まあ公園みたいなところって言えばそうなんですけど、まあそのちっちゃい公園よりもちょっと広い場所で子供たちが、
うん、
のなんか遊びの種類に縛られることなく自分で自由な遊びができる場所みたいな、ちょっと抽象的ですね。
だいたいどこでも遊べる。
まあまあまあそうなんですけど、あの、
そっか、車走らないとかそういうの、なんか草原、
ああそれもありますし、
安全が度が高いってことですかね。そんな感じ。
いや、安全度で言ったら、あ、まあそういう交通の面で言ったら高いんですけど、そういう、まあ、広いところなんで、そういうことじゃなく、もうちょっとなんか公園だと遊びが結構自由とはいえ、ボール遊びとか、
うん、
まあ鬼ごっことか、うん、遊び限られてくるとは思うんですけど、プレイパークだといろんな、うん、なんだろう、その遊びのために作られたいろんな、なんだろうな、結構もう秋の時期なのに水遊びができたり、まあやりたい人はそこに行くみたいな。で、あとクラフトワークとか、そういうなんか公園とかでできないレベルの遊びもできますよみたいな。
え、それは、え、屋内と屋外どっちもあるんですか。屋内、
いや、僕が聞いてたのは屋外。
屋外、屋外でクラフト遊びするの。
あ、でもそ、あの、屋外というか、まあまあ、でもその遊びを仕切るというか、ちょっと提供する側の主催者みたいな人も、遊びを、うん、まあ提供する側ですね、の人もいるみたいで、
うん、あ、だから人がいてこんな遊びどうですかみたいなのもやって
る。こんな感じですね。でももう本当に自由に子供がもっと遊びの幅を広げられるような、
うん、
その目的で開催されてるみたいな感じなんで。
なるほど。確かに木の幹まで行くと鬼ごっこしかすることないけど、行った先にハサミとノリとクリームがあればってことですね。そういうのが用意されてる、
そういう感じだと思います。ちょっと詳しく調べてください、興味を持たれた方は。
何かご存知の方はぜひメールを、ね、いただければと思います。京都にもあるんですか。
京都にも、
あ、そう、
宝ヶ池と、
あ、でも聞いたことあるかもしれない。宝ヶ池の公園のとこに、
なんか
子供がよくいる気がする。まあ、でもそっか、宝ヶ池で、でも宝ヶ池公園とか、まあ、広い公園あったらたこ揚げもできるし、
そう、はい、いろんな、遊びができるんで、まあ、で僕の地元の話になっちゃうんですけど、結構僕が住んでた地域、公民館とか公園もあんまりなくて、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、だいたいボール遊び禁止だったり、結構なんか近所の人が止めてたり、まあ、そういう 規制があって、
住宅地的な、
結構住宅地です、ね、
あ、
家は住んでるところは結構家いっぱいあるんで、
うん、
そういうところがあって、なんか遊びが結構限られてたんですけど、
うん、
もう何でもやっていいみたいなところがあるんだったら、そういうプレイパークみたいな、
うんうんうん、
子供にとってもいいんじゃないかなっていうのは思ってて、そういう場所ができたらいいし、作れるなら作りたいですね。
今お寺に併設する、
併設土地があるかな。
今は特にね、その多分ジャングルジム廃止したりとか、逆に、
うん、そうですね、いろいろ
良くないとか、
なんか危険な遊びとか場所とかを規制していくばっかりだと、うんうん、なんか今まであった興味のある遊びもできなくなっていくじゃないですか、
ね、
なんでそういう自由だけど、まあ、管理者もいるんですけど、まあ、うん、何でもやっていい分自己責任だよっていうのもあるんで、
まあね、
うん、そういうでもまあまあ自己責任で、その何をやったら危険かとか、うん、そういうこともだんだん分かっていける場所、何でもやっていい分、
うん、
いろいろ学びもその分深められる場所っていうのもあるんで、
子供の時の遊びの話をねちょっと聞きましょうか。どんなことをして遊んでたか、
どんなことをして遊
んで
た、いやでも結構あの高いところに登った感動みたいなの
ありますよね。
気持ちよかった
ですね。木登りしてましたか？
してましたね。
してましたね。あんまりそこまで高い木ってうちなかったけど、それは山間部の方が多分、
それでもそんな高いところまで登らないですよ。
えっ、どこぐらいまで、
どこぐらいまで、どこぐらいですか。でもジャングルジムと同じぐらいの高さの木は登ってたイメージありますけど、
結構高いですね。
結構高いですね。
ほらやっぱりほら、うん、山間部の方が金管する遊びは山間部トーク、
山間部トーク、
木は確かに、だから新興住宅、元新興住宅地に住む実家があるので、なんていうのかな、桜の木とかも50センチぐらいから植えるわけですよ。
あ、
まあ、桜の木には登りませんが、そんな感じ、街路樹とかもでき始めるので全然高くないですね最初、うん、でかろうじて残ってるその浄水場の辺の元丘の森みたいな、
丘の森
元丘の森みたいな、はい、ところは、でもマムシが出るから木に登っちゃいけないとか、
あの危険生物が
危険生物がいるからいけないとか言われてた、彼低い木に登ってた。なんでジャングルジムぐらいの高さの木は高いですよ。
高いですよ、うん、でましてやそこまで登れるぐらいの木ですからね。
そうそうそう、
枝がそこまでとかじゃなくて、しっかりしてるところがその高さなんです。
そうい
やでも、うん、そういう遊びの場ができたらいいなっていう話です、
はい、うん、そう、それはいいと思う、うん、私あのボルタリングがやりたいな。
ボルタリングいいですね。
ボルタリングやりたいんですよ。
一回僕もやってみたいんですけど、
ちっちゃい時に一回だけやって、それがすっごい楽しくて、あの降りる時がすっごい楽しいんですよ。あれ
降りる時ですか、
うん、登ってって上まで行くじゃないですか、
はい、
でその後になんか繋がってるんですよ、ゴム。
ああ離してシュー
ッて、ピューンって行ったりとか、ミヨーンミヨーンって行った
りする。ああ
これミヨーンミヨーンじゃラジオでわかんない。
あの一回壁を離れてもう一回壁に戻ってくる、
あれですよ。そうそうそう、よくレスキュー隊とかやってるやつ。
ああわかりやすい。
例えの海さん。だからそうそう、レスキュー隊の人たちみたいにミヨーンってこう足をつけながらね降りてくるのが楽しかったなっていう記憶があって、もう一回やりたいなっていう。あと乗馬がやりたいですね。
乗馬、
うん、あのやっぱ公園、なんか公園にそれこそ馬がとかポニーを連れてきて、なんか子供たちを乗せてくれるみたいな人たちがね来てたことがあって、それの記憶があります。馬に乗りたいです。
移動動物園とかなかったですか？
移動動物園、まあ、
なかったけど話は聞いてる。
話は聞いてる。あるんですよ移動動物園が。
地元に来るんですか？
そうです。で、あの保育園の時ですけど、その、うん、来てポニー乗せてもらったりとか、ハムスターと触れ合ったり、鶏と触れ合ったりみたいな。
他にどんな動物がいるんですか？移動動物。
モルモットいましたね。モルモット、ポニー、ウサギとか。
ウサギさん。
そう、膝に
オウムとかいました。
乗ってくると、
そうね。
暖かいですよね。 何の話ですかね。モルモットの話。
可愛いよね。
だから小動物中心だったところは。
まあ、そうですよね。そのフレ
アイブ。でもポニーはいて乗せてもらったことはあります。
うん。
そういうのあります。
でもそれをどんちゃんから聞いて思い出したんですけど、え、普通に通学路にイノシシ罠で捕まってた、
捕まってた
話してたよね。
まあ、だからあのうちの親がよく言うのは天然のサファリパークだなっていつも。
もう地元の人公認、公認というか、
いやって普通にウサギもいますし、タヌキたちいるし、イノシシいるし、カモシカいるし、サルいるし。僕だって自転車通学で普通にカモシカと対面したことあります。
え、カモシカと会った時はどうするの。
会ったっていうか、だいぶあの遠くになんかぶっ倒るなと思ってだんだん近づいて
る。近づいてきすぎると危険だし、
なんでちょっと一回止まってずっと見てたら、とこどこって言ったんで、あ、よかったよかった。あ、
一応向こうも警戒してくれたんですね。
どうですかね。
でもナイトサファリとかできそうですよね。
だから夜道とか本当怖いですよ
ね。ですよね。
サファリパークほど安全が保証されてない分怖いですよね。
だって